ください。聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の列王記下5章9節から12節を読みます。旧約聖書の584ページになります。列王記下5章9節から12節まで。ナーマンは数頭の馬とともに戦車に乗ってエリシャの家に来て、その入り口に立った。エリシャは使いの者をやってこう言わせた。ヨルダン川に行って7度身を洗いなさい。そうすればあなたの体は元に戻り清くなります。ナーマンは怒ってそこを去り、こう言った。彼が自ら出てきて私の前に立ち、彼の神主の名を呼び、患部の上で手を動かし、皮膚病を癒してくれるものと思っていた。イスラエルのどの流れの水よりもダマスコの川アバナやバルパルの方が良いではないか。これらの川で洗って清くなれないというのか。彼は身を翻して憤慨しながら去っていった。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書17章11節から19節を読みます。新約聖書の142ページになります。ルカによる福音書17章11節から19節まで。イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。ある村に入ると、重い皮膚病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください、と言った。イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさい、と言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされた。その中の一人は自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。祈祷を捧げます。主なる神様、私たちは今朝も命の息を受け、あなたの霊が私たちのうちに満たされて、兄弟姉妹たちと一緒にあなたを讃えることができ、感謝いたします。どうぞあなたの御前に集う私たちを励まし、真実の喜びと悲しみを共にしてくださるイエス様の心を私たちにも与えてください。 この新しい一回りも、私たちの冷えた心に情熱を注いでくださり、御心にかなう大胆な一歩を踏み出させてください。私たちは時にあなたの言葉に耳を傾けることを忘れ、自分で作り出している嘘や不信の混乱の中に落ち込んでしまう愚かな存在です。どうか心を開け放してあなたの前に立つことができますように。政治家や役人の世界から倫理が失われ、多くの人々の心から愛が失われているこの世界ですけれども、私たちが生きる世界を見捨てず、憎しみや暴力に向かうエネルギーを許しと和解に向かうエネルギーに変えてください。その昔イスラエルがアラノを導かれたように、捕囚から解放されたように、あなたによって作られたものすべてに命が与えられるよう私たちを働かせてください。私たちが神様の愛の模範となるように、あなたの正義を伴う行いができるように、私たちをこの礼拝からこの世に送り出してください。主なるあなたに今も後も常しえに栄光がありますように。救い主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。サマリアとガリラヤの間でと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。はじめに今日のテキストの込み出しを含めて12節14節にある重い皮膚病と訳されている表記について確認をしておきたいと思います。教官福音書の中の20箇所近いこの表記がですね、1996年の雷予防法が廃止されるまで、すべて雷病と記されておりました。今は雷病という言葉は使いません。ハンセン病というふうに呼びます。菌の名前は雷菌、そのままですけれども、病気の名前は雷病ではなくハンセン病です。で、聖書のその20箇所近い該当箇所の変更要請が、その時いくつかの教会やいくつかの教区総会で決議されまして、それを受けて共同訳聖書委員会は変更を決定しました。私はハンセン病の国立療養所の教会で毎月の金曜集会の説教を担当しておりましたので、そのことを鮮明に覚えています。で、私の使っている聖書は1989年版でしたので、当該箇所に赤線を引きまして、すべて訂正しました。聖書教会から訂正箇所の一覧表が全国の教会に配られたんです。国立療養所沖縄愛楽園の園長であられた西川和夫先生。西川先生は聖書の雷病という表記について校長を出されていますけれども、聖書の雷病、重い皮膚病と訳された言葉です。これはほぼハンセン病ではないと語られています。 で、私が通っていた当時の星塚ケア園の園長は内科の医師でしたけれども、やはり感染症にも詳しい方でしたので、彼にもそのように聞きました。で、なぜ雷病というふうに訳されてしまったのか。で、そもそもの原因は聖書の翻訳過程で旧約聖書の言語ツァーラハトっていう言葉なんですけども、このツァーラハトがハンセン病と理解されたことにあります。オリエントの世界にハンセン病が入ったのはアレキサンダー大王の世界制覇の時だと考えられています。紀元前4世紀の終わりのことです。だとすると、新約聖書の中での重い皮膚病にこのハンセン病が含まれていたという可能性はもちろんあります。紀元前250年頃、エジプトのアレキサンドリアで旧約聖書がギリシャ語に翻訳されました。70人訳と呼ばれる聖書です。で、その時サーラハトがギリシャ語のレプラーに訳されたのです。でも当時のレプラーはハンセン病を意味しておりませんでした。その時ハンセン病はエレファンティアシスという病気で、病名で知られておりました。日本語では増肥病というふうに訳されていると思います。ですからレプラはハンセン病ではないのです。カトリック教会の公用聖書であるブルガータはレプラという訳語を継承しましたので、それ以後ハンセン病とレプラは結びついてしまいまして混乱をいたします。で、各国語に訳されていくプロセスにおいて、レプラは もっぱらハンセン病として訳されていくことになってしまったんです。ということで、テキストの重い皮膚病という訳語をまず受け止めていただきたいと思います。さて、テキストですけれども、イエス様がガリラヤからエルサレムへ向かう途中遭遇した出来事が描かれています。原始キリスト教団はご存知のようにエルサレムにありました。で、現代の私たちが例えば初代教会に帰れ、そういうふうな言い方をするときに、私たちの頭の中にはエルサレムがやっぱり浮かんでしまうのです。エルサレムはあたかもキリスト教の中心であった、そこに私たちの意識は行くんですね。しかしエルサレム神殿が紀元70年に崩壊して、その時の実態は明らかにパウロが大きな役割を果たした異邦人教会にあったと思います。で、福音書っていうのはエルサレムという大きなその神殿を抱える町が崩壊した後、キリスト教会がどこへ向かったらいいのか、それを模索する中から生み出された書物なんです。異邦人宣教が進めば進むほどエルサレムの重要性はですから薄れていっただろうと思います。ガリラヤとエルサレムの間に位置するサマリアという地域で、この場所を何度も記述しているのは実はルカ福音書だけなんですね。マルコ福音書には一回も出てきません。マタイではちょっと差別的な意味を込めて一回だけ出てきています。 で、その理由は一つは、この福音書の記者のルカが外国人、ギリシャ人であったということと関係していると思います。マルコやマタイはユダヤ人です。ですから彼らが民族の中心地であったエルサレムに固執したのは仕方がないことだと思います。エルサレムに立ちますと、ガリラヤというのは遥か遠くの辺境の地なんですね。そしてお隣のサマリアは異民族が混血してしまった差別の対象地でした。で、今日のテキストはイエス様がこの二つの地域の間を通っていったその時に起こった出来事です。重い皮膚病の人たち十人がイエス様に向かって声を張り上げて憐みを求めています。イエス様は祭司のところに行って体を見せなさい。で、これは旧約聖書に出てくることがその元になっています。で、十人はその指示に従うのですが、祭司たちのところへ向かう途中で彼らは清くなった、つまり病が癒されたんです。で、その中の一人だけが癒されたことに感謝してイエス様のもとに戻ってきました。彼は大声で神様を賛美しながらと書いてありますので、まあ喜び賛んでイエス様のところに戻ってきたんです。で、この人はイエス様の足元にひれ伏して感謝を捧げました。で、この時の情景をルカさんはですね、わざわざこの人はサマリア人だったと書いているんです。当時のユダヤ人はサマリア人を差別的に見ていた。そのことをルカはここで述べているんです。で、ルカは外国人ですから、ユダヤ人のようにサマリア人を蔑視してはいません。彼はユダヤ人から差別されているサマリア人にとても好意的です。だからこそ何度もサマリア人について、あるいはサマリアについて記述し、あの有名な十章の良きサマリア人のような記事を拝しているわけですね。良きサマリア人の記事を思い出してください。あのゴッホの有名な絵がありますけれども、イエス様がユダヤ人を差し置いてサマリア人の行為を評価したんです。ユダヤ人の祭司が通りかかったのに知らん顔して通り過ぎちゃった。でも旅をしていた一人のサマリア人がその病人、怪我人を助けたって書いてあるんです。サマリア人の行為が評価されているわけですから、ユダヤ人にとってはそれは強烈な皮肉です。で、サマリアという地域はもともと、まあ、北王国イスラエルですけれども、紀元前722年にアッシリア帝国によって滅ぼされています。で、その際にアッシリアは、その地を新しく支配する政策として、その自分たちが支配する地域の各地からですね、異民族を移住させてこのサマリアに住まわせました。つまり混血政策を取ったんです。で、これは何回か前の説教でも触れました。で、その後南王国ユダも新しく起こった新バビロニア帝国に滅ぼされていくわけですけれども、その時に起こったのが有名なあのバビロン捕囚という出来事です。紀元前6世紀 で、捕囚民となってしまったイスラエル人は、敵のバビロンの町に連れて行かれるわけですけれども、そこでその捕囚民のリーダーとして活躍した人が、例えば第二イザヤと呼ばれる人物です。彼はイスラエルの人々の捕囚民の信仰を導いて同胞を励ましました。で、非常に大きな視野で書物を書き残してくれました。これは後のキリスト教の成立に大きく関わっていくことになります。で、南王国ユダの民は一度は捕囚民としてバビロンに連れて行かれますけれども、やがてバビロニア帝国も新しく起こったペルシャに滅ぼされちゃうんです。で、ペルシャ帝国の王様のキュロスという王様から、イスラエルの民はお前たちもう帰っていいよって言って捕囚から解放されるんですね。つまりエルサレムへの帰還を許されたんです。まあ帰還したけれども、実際は何にもないわけですから、彼らのその後の歩みっていうのは非常に厳しいものであったということはすぐに想像がつきます。しかし彼らは当然帰還されてから新しい国づくりを目指しました。そのシンボルとなったのがエルサレム神殿をもう一度そこに再興しようという、そういうビジョンです。それをもとに彼らは努力をしたわけです。で、その時に活躍したのがあのエズラでありネヘミヤなんですね。で、その時サマリアは、お隣のサマリアはですね、エズラやネヘミヤたちに復興を手伝おうというふうに申し出るんですよ。もちろんサマリアが全部異民族になったわけじゃないんです。混交してるんですね。サマリアが復興を手伝いますよって申し入れたんですね。けれどもエズラやネヘミヤはそれを断りました。南はそれを断ったんです。で、そのあたりの事情がエズラ書とかネヘミヤ書にいろいろと書かれております。で、その時以来両者は、つまり南のユダとサマリアは気まずい関係になりまして、あろうことかサマリアはユダの神殿再建計画をある時は邪魔したりしています。ますます関係はこじれていったんですね。で、両者の関係は時代とともに悪化の一途をたどります。イエス様の生きられた時代にはユダヤ人はサマリア人を不浄な民として軽蔑しておりました。ガリラヤ人は田舎者です。イエス様の時代にはその差別の痕跡がまだはっきりと残っていたんですね。言うなればサマリア人というのはユダヤ人にとって被差別部落民なんですよ。あのユダヤ人という名前はもちろんあの南王国ユダのユダに由来してるんですよ。イスラエル、ユダヤ、ヘブライ、これみんな同じものを指しているわけですけども、その意味合いが全部違っています。ユダヤ人という言い方の中にはちょっと政治的な匂いが入ってきますね。イスラエルっていう言い方の中にはもうこれはもう信仰の世界が中心です。そういう事柄を述べるときにイスラエルという言い方が強調されます。ヘブライっていうのは民族を区別する時とかそういうあの宗教的なことを一切入れない、そういう言い方です。ユダヤ人はイエス様の時代サマリアとしょっちゅういざこざを起こしていました。ですから彼らが自分たちの足でサマリアの地を踏むことがなかったんです。 で、反対にサマリアの人もユダヤには来なかったんです。で、例えばエルサレムの人がガリラヤに行くときには真ん中にサマリアがあるですから、普通はそこを通っていく、行かなければいけないわけですけども、そういうときにはわざわざ遠回りしてですね、あのヨルダン川の渓谷沿いに遠回りをしてガリラヤに抜けたということが言われています。じゃあイエス様はどうされたか。イエス様はそういうことに振り回されなかったんです。いわば堂々とサマリアを通ってガリラヤからエルサレムに抜けたんです。そういう背景の中で今日のテキストの出来事が起こっています。10人のうちたった一人だけがイエス様のもとに戻ってきて感謝を捧げた。その一人はサマリア人だったとルカは強調しているんです。で、ここで皆さんちょっと使徒言行録の冒頭の言葉を思い出していただきたいと思います。使徒言行録っていうのはルカ福音書の著者の同じルカさんが書いた書物です。で、一章八節にこう書いてあるんです。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。これはエルサレムを中心としていたキリスト教会の中からは出てこない展望ですよ。もう民族とか地域の枠をもう超えてしまってるんです。もうどんどん広い世界に私たちの教えは広がっていくんだっていう、そういう言い方ですね。ルカはですね、このイスラエルの古い印象に取り込まれていませんので、外国人として自由にそういう発想ができたんです。しかもギリシャ人ですからね。当時ギリシャは世界最高の文化を誇った国です。そういう教養もおそらくあったんでしょう。この使徒言行録の冒頭のことはイエス様の言葉です。イエス様の言葉としてルカはそのように記したんです。それだけでなくて、ルカは以後何度もサマリアという地名をこの使徒言行録の中でも出しながら、イエス様の福音宣教がサマリアにも伝えられていったことを記録しています。あのステファノという最初の教会のリーダーがおりました。で、ステファノは殉教してますよね。あのステファノの説教が長々と聖書に載ってますけれども、あのあとステファノはユダヤ人たちの怒りを買って殺されていくんですね。リンチをされます、石打ちの刑で。だからステファノさんっていうのは最初のキリスト教の殉教者なんです。そして使徒言行録はですね、その日にはエルサレム教会に大迫害が起こったと書いているんです。ステファノを殺しただけではなくて、エルサレムにあったキリスト教会を大変な圧力でユダヤ教が襲ったということなんです。エルサレム教会はやがてどんどんいろんなところに散っていくわけですね。信徒たちは、使徒言行録の記述によると8章の初めにこう書かれています。人たちの他は皆ユダヤとサマリアの地方に散っていった。ユダヤ地方全土に、そして隣の差別の地であったサマリアにも散っていったって書いてあるんです。で、ペテロたちも後にやっぱり 離れていくんですよ。ペテロ、最初のうちペテロは養成されてサマリアに出かけて伝道したりしている記事がありますけれども、やがて人たちも全部離れていくんです。サマリアで福音が告げ知らされたというふうに同じ使徒言行録の8章にルカは記しています。フィリポという弟子がいますけども、フィリポのサマリア伝道の話は有名ですよね。ヨハネもペテロと一緒に宣教に出かけています。で、サマリアの地で福音宣教を力強く推進したんです。その辺のその初代教会の動向というのは非常に面白いと思います。まだまだ教会は一つになっていません。地域を分かれてそれぞれの特徴を生かしつつ、つまり福音宣教の理解の仕方も一つ一つ比べると実はかなり違っているんです。それぞれの特徴を出しながら宣教活動に励んでいた。ルカという外国人によってイエス様の福音宣教は中心をエルサレムからサマリアにまず移しているんですね。おまけにイエス様が生まれ育ったのはどこでしょう。辺境と言われたガリラヤなんです。ガリラヤ人もユダヤ人は軽蔑したんです。ユダヤ人がバカにしていたガリラヤ人がナザレのイエス様なんです。で、私は今日のこのテキストの一人の重い皮膚病を患っていたサマリア人のこの癒しの記事っていうのはキリスト教信仰にとって非常に大きな意味を持っていると考えています。私たちの信仰の原点は大規模な大神殿を築き、祭りの際には数万人で賑わったという都エルサレムではないと思います。差別と偏見の地、サマリアやガリラヤではないでしょうか。私たちは教会の宣教を計画するときにそこに視点を据えていろいろな可能性を探っていかなければならないのではないかと思うのです。ともすると私たちには目に見える世界が非常に印象的ですので、そういう世界に毒されてしまうんですね。教会は立派な会堂がなくても、真実に祈りを捧げる二人または三人の人がいれば、教会なんです。それは誰よりも、ガリラヤ出身で差別の目にさらされていた、サマリア人に寄り添って生きたイエス様がそこにおられたからです。イエス様は一人戻ってきたサマリア人に最後に言葉をかけています。立ち上がって行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。このイエス様のお言葉をしっかりと受け止めて私たちも歩んでいきたいと願うものです。祈ります。天の神様、礼拝を捧げることの幸いを感謝いたします。イエス様がどのような人々に寄り添い、どのような方向を目指されて歩まれたのか、今日のテキストから私たちは考えさせられています。神様、私たちに上よりの知恵をお与えください。 信仰の目を通して、この世の姿をしっかり見通すことができるように、私たちの信仰を導いてください。私たちの国には、差別され、貶められている人々がいます。先週は、私たちの国が、国際連合の人権委員会から4度目の勧告を受けました。なかなか社会の仕組みがそれでも改められません。どうか私たちの国をお見捨てにならず、あなたの正義に沿って進むことができるように、為政者にも働きかけてください。私たちにキリスト者に勇気を与え、あなたが示される正しい道へ邁進できるよう、一人一人を働かせてください。イエス様が建てられた教会をどうぞ守ってくださいますように心からお願いします。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌364番、命と愛に満つを歌います。
Thank you. り。